あれ FM 那覇で何が始まるのかなって思った方もいるんじゃないのかなと思いますけれども、多分日本で一番有名なリコーダーグループではないでしょうか。クリコーダーカルテットなんですけれども、沖縄にまたまたやってまいりますということでですね、イベントオーガナイザーの、酒井哲也さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
今からピタゴラスイッチ始まるのかなみたいな気持ちになります。
いや、もうこれをかけると大体皆さんああとか思って、こうその耳がこっちに集中してくださるんじゃないかと思いまして。
でもクリコーダーさん、また沖縄に、
はい、2年半ぶりですね、はい、
ということなんですけれども、今回は2カ所で予定しているということですね、
はい、
まずは、那覇市内ですね、ライブハウスアウトプットで7月7日、七夕ですね、七夕の夜はクリコーダと一緒に過ごしてください、午後7時会場、開演ですね、参りが3,500円、当日が4,000円、ワンドリンク別ということなんですが、こちらはちょっと大人な雰囲気の。
そうですね、あのアウトプットって、あの小文字交差点のすぐ近くにある地下にあるライブハウスですけど、まあ座ると7、80人ぐらいのスペースですかね、うん、で割とこうギュッとしてて、で感じのいい空間ですけど、あのクリコーダーカルテット最近はあのファミリー向けのコンサートが多くて、ホールの公演が多いんですね、うん、でやっぱ多分メンバーがホールの公演ばっかりやってると、こうなんか逆にこの小さいところでギュッと凝縮したコンサート、大人向けのがやりたいなっていう気持ちがなんか強くなるらしくて、うん、どっかそういうとこないですかって言われたんで、あ、じゃあアウトプットでやりましょうっていうことで、はい。
じゃあなんかちょっとね、あの曲調も変わってくるでしょうし、持ってくる曲も。
そうですね、うん、あの多分若干そうですね、大人向けのチョイスっていうか、うん、そういう感じにはなると思います。
楽しみですね、
はい、
そして、7月の9日日曜日は午後3時から、宜野座村文化センターガラマンホールでのコンサートということなんですが、こちらは3歳から入場可能。
そうですね、はい、前は実は4歳からだったんですけど、はい、前回までは、あの、まあ、4歳の子とかでもすごくきちんと聞いてくれるんですね、うん、全然騒がずに、まあ、それも多分曲そのものにそういう吸引力があるからだと思うんですけど、じゃあもうちょっと下げても大丈夫かなと、あの実はあのいつも問い合わせいただいてて、うん、もうちょっと低い年齢というかの子も入れませんかっていう問い合わせ結構あってですね、
要望あるわけですね、
はい、やっぱファミリーで来たいっていうので、はいはい、一人だけ置いていくのは忍びないと
確かに
そういう意見が結構あってですね、
お兄ちゃんは行けるのに私は行けないみたいなとこ、はい、
じゃあちょっと下げましょうということで3歳からにしました
いいですね、この1歳の壁を乗り越え、はい、
なんか、はい、それはだいぶ結構違うと思うんですよね、はい、
ぜひね、あのお子さんからお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんまで、はい、3歳から100歳までで
したっけ、はい、よくご存知ですねそう前そういうキャッチフレーズで、はい、やってました
ということですので、ご家族揃って、ガラマンホールの方ね、
はい、3世代来ていただいても十分楽しめますので、
ね、みんなが知ってる曲もあれば、まあ、オリジナルでね、あのガツッと聴かせてくれるのもいっぱいありますので、はい、ここはね、あの楽しめるのではないかなというふうに思います、まあ、
さっきのピタゴラももちろんやりますので、はい、
一緒に楽しんでくださいね。で、クリコーダーカルテットはもうなんかあっちこっちで、まあ、国内だけではなくて国外でも、はい、いろんなコンサートしてるみたいですね。
そうですね、あの、まあ、2013年かな、あの初めてヨーロッパ公演して、うん、まあ大変好評だったんですけど、その後で今度アジアの方に行こうということで、うん、タイでまず公演して、それもかなりあの評判になってですね、うん、で2015年から3年計画で、ラオス、タイ、ミャンマー、ベトナムかな、うん、その回るツアーをしててですね、はい、で、まあ、それでなかなか評判が良くて、でついこの間はラオスの、まあ、これちょっと政府の肝入りも少し入っててると思うんですけど、うん、あの映画を作ってですね、ダオスでですね、はい、でその映画のサウンドトラックをクリコーダーが担当してる、もうこれ多分 CD が出たばっかりくらいじゃないかと思うんですけど、
すごいですね、
はい、だからまあそういう感じで東南アジアで結構、はい、いろいろと活動を今は中心にしてますね。
あの本当にね、クリコーダのメンバー一人一人が優れたミュージシャンっていうのは、うん、とってもよくわかるんですけれども、だってリコーダーって私たちどこかで必ず1回はやってるじゃないですか。
そうですね。
なんだけれども、なぜこの人たちが吹くとああなるのっていう、もうまさにそんな感じですよね。
そうですね、要するに最初とっつきやすいけど大体みんな途中でやめちゃうっていうか、うん、学校で必ずね授業でやらされ
やらされ
るけど、まあ大体小学校過ぎると置いちゃうっていうか、うんうん、なんですけど、まあそれをそのポップスっていうかね、うん、ポピュラーミュージックのフィールドでやってしまおうっていうのはマックリコーダーが多分初めてだと思うし、で、まあ、メンバーのクリアさんなんかはやってること自体は簡単だからもっといっぱいこの追随者、うん、このコピーバンドとか現れるかと思ったら結局誰も現れなかったんだよって言ってるけど、実はすごい奥が深くてやってることはすごく結構難しかったりするんですね、うん、でもそれが難しく聞こえないっていうのがクリコーダーの一番の強みで、実際やろうと思うとなかなかこれアンサンブル作るのが大変で、4人とも作曲アレンジができるっていうそういうメンバーだからできるっていう部分が多分多いと思うんですね。うん、
なんていうんですかね、まあプロのねコンサートとか何でもいいですよ、こう聞きに行くとですね、こう何でもないようにさらっと簡単にやるのでできるんじゃないのとかって思うんですけれども、実際やってみるとこれはダメだと、あれができるからやっぱりプロの優れたプレイヤーとしてコンサートもねできるんだ、歌も歌えるんだっていうような感情ってあるじゃないですか。まさにそれですよね。
そうですね。あとただクラシック系で本当に専門的にリコーダーをやってる人から見ても、うん、自分たちああいうふうに吹けないっていうふうに逆に言われるんですね。要するにその自分たちがともうちょっとこの本当に専門的な、うん、勉強したそのラインに沿って吹くことになるんだけど、うん、まあ、そういう人たちは逆にクリコーダーのようにはできないと言われるんで、そこら辺がまあ味があるっていうか微妙なところなんですけど、うんうん、そうですね。だからいろんなフィールドからいろんな見方されるっていうか、うん、そういう面白さもあると思うんですね。
すごいですね。音楽家の中でまたそういうのがあるわけですね、うん、まあ、ちょうどみんながこう楽しんでくれるようないいバランスなんでしょうね。
そうですね、まあ、オリジナルとかやっぱりすごくいい曲が多くて、うん、そうやって自分たちで作曲したものを、まあ、演奏するっていうのは結構強みだと思いますね、うん、まあ、もちろんカバーもたくさんやってるんですけど、
はいはい、一番有名なのはスターウォーズの、
あ、そうですね、ダース・ベイダーの、はい、もう YouTube とかで すごい数の再生数、はい、まあ、いろんなところで勝手に使われてます。なんかいろんな映像のテレビの後ろに流れてて、はいはい、
壮大な感じがね、リコーダーですごい可愛らしくなっちゃうところがギャップがねまた受けてるんだと思
います。気が抜けてますします、はい、
そういうね楽しさっていうんですかね、遊びっていう部分でもみんなに親しまれるんだろうなというふうに思います。でこのクリコーダーカルテットなんですけれども、今回は7月7日那覇市のライブハウスアウトプット、そして7月9日が宜野座村文化センターガラマンホールでの2日公演があります。それぞれちょっとね性格が違いますので、うん、ファミリーはどちらかというとガラマンホールですね。でちょっと大人の雰囲気を楽しみたい方は那覇市の、ライブハウスアウトプットの方でお楽しみいただきたいと思います。でですね、今回はちょっとここからですね、ちょっと酒井さんもハートブレイクの話をしないといけないんですけれども、実はビューティフルハミングバードさんと一緒にやりましょうということになってたんですね。
そうですね、クリコーダーカルテット実は2年前に伴奏ギターの担当だった近藤さんがちょっと抜けまして、うん、でその代わりにビューティフルハミングバードっていう夫婦のデュオで、でその旦那さんのタバティさんっていうんですけど、彼がギターを弾けるので、で伴奏楽器として入ってもらって、で奥さんはさらにキーボード弾けたり歌も歌えるので、じゃあ歌物もできるんじゃないかということで、一緒に入ってジョイントで、クリコーダーのナンバーを中心に演奏するっていうのが今の一般的な形なんですね、うん、
だがしかし、
はい、
ですね、奥様の方が少々体調不良ということで、この7日と9日の沖縄公演はちょっと出演できないのではないだろうか
と。そうなんですよ、はい、
いうちょっとこう酒井さんもびっくりハートブレイクな情報がですね、は
い、まだ聞いたばっかりなのでただ来られる方のことを考えると、やっぱりちゃんとそういうことは、インフォメーションしといた方が後で、ね、うん、分かるよりもいいんじゃないかなとちょっと思いまして、
はいはい、まあ、言うかと伝えようということになったということなんですが、はい、まあね、先方もビューティフルハミングバードさんの方も夫婦で沖縄に来るっていうのは初めてだったんですね。
そうなんです、だからすごい楽しみにしてたん ですよね、
うん、だからすごい寂しそう。
だから、まあ、本人が一番悔しいんじゃないかと思うんですけど、うん、もうちょっとやっぱり体調なので、うん、いかんともしがたいので。
そうですね、はい、多分ね、なるべくは皆さんに喜んでもらえるように回復に努めてくれるんだとは思うんですけれども、こればっかりちょっとわからないところがありますので、今こういう事情になっておりますが、多分ですね、男4人で、素晴らしい時間を作ってくれると思いますので、皆さん来てください。
そうですね、いわゆる以前のクリコーダーカルテット の、 歌物のないラインに近い感じのコンサートになると思いますので、まあ、それはそれで逆に楽しみにしていただけてもいいと思います。
はい、ね、どんな感じになるのかというのは。でもコンサートとかライブって本当にね、その場でしか生まれないものばっかりですからね。はい、皆さん楽しみなさってください。もう一回インフォメーションしますね。那覇市でのライブですね。ライブハウスアウトプットは7月7日金曜日午後6時30分開場、午後7時開演です。前入りが3500円、当日は4000円です。ワンドリンク別となります。こちらはですね、未就学児の入場はご遠慮ください。よろしくお願いします。そうなんですよ、アルコールも出たりしますからね。はい、ここはノーということです。電話番号 098-943-7031、 943-7031、 これはアウトプットですね、はい、お問い合わせいただきたいと思います。そしてガラマンホールでのコンサートです。宜野座村文化センターガラマンホールは7月9日日曜日午後2時30分開場、午後3時開演となっています。ファミリー向けですからね、結構明るい時間ですね。一般前より2500円、当日は3000円です。こちらは3歳から、入場することができます。3歳から小学生の前売りが1500円、当日は2000円です。全席自由となっています。3歳未満のお子様の入場はご遠慮くださいということです。こちらもご了承いただきたいと思います。電話番号が 098-983-2613、 983-2613、 ガラマンホールまでとなっております。しかし栗コーダさんはビューティフルハミングバードさんと一緒にね、ちょっとずつ活動するようになって、なんか栗コーダ&フレンズっていうことで CD もお出しになったみたいですね。
そうですね、つい最近その東南アジアで公演してる時にやっぱり日本の民謡とかを栗コーダにアレンジしてやるんですけど、大変受けがいいらしくてですね、あまりにも受けがいいので、有名なお猿の籠屋とかですね、はい、砂山っていう童謡をクリコーダーにアレンジして、はい、そのクリコーダーカルテットとビューティフルハミングバード、あとは元タマっていうバンドのチクさんっていうちょっとおかっぱな感じのミュージシャンの方がいましたけど、彼も一緒に回ってて、はい、でこのメンバーで録音したっていう CD が今絶賛発売中ですね、
はい、いいですね、音楽家はこういう風にね、いろんな人たちとまたつながって、
そうそう、すぐジョイントできるから、うん、音楽さえあれば
羨ましいですね。そういうような感じの活動もしてるということです。でもこう一緒にやる方たちと、まあ、人が変わればその音も変わるっていうんでしょうかね、できることもまた広がったりしますので、クリコーダとしてありながらまた広がりを見せるっていうところは注目ですね。
そうですね、まあ、歌物が入るとまた全然違って、またクリコーダーカルテとかその伴奏に回るっていうのがなかなか味があってですね、非常に面白いところでもありますね。
さあ皆さん、沖縄 2days ですので、どうぞ楽しんでいただきたいと思います。なんかこんな風にしょっちゅう来てくれると嬉しいですね。
そうですね、まあ大抵私しか用意していないのであれなんですけど、またでもね、今回こういうちょっと来られないっていうようなちょっと事情になってしまったんで、うん、逆にまた来年ぐらいぜひフルメンバーで、
そうですよ、
ね、っていうこともやっぱり逆に考えてしまったりしてますので、
いやまたね、はい、沖縄のファンの皆さんもすごくここはね楽しみにして待ってくれるんじゃないのかなと思いますので、そうですね、まずは今回は男4人になる可能性がありますが、楽しんでいただければなというふうに思います。はい、那覇とそして宜野座での公演になります。クリコーダカルテット with beautiful hummingbird ですけれどものコンサートについて、イベントオーガナイザー酒井哲也さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。